衛星について1。こないだから女のことばかり書いて同室の諸先輩についての報告を怠っていたようだから、今日は一つ桜の間の塾生たちの消息をお伝え申しましょう。昨日桜の間では喧嘩があった。とうとうカッポレが片パンに唖然と挑戦したのだ。原因は梅干しである。それが甚だどうにもややこしい話なのである。カッポレにはかねて瀬戸の小鉢があって、それに梅干しを入れてご飯のたびにベッドの下の戸棚から取り出しては梅干しをつついていた。けれどもこの頃その梅干しにカビが生え始めた。カッポレはこれは入れ物の悪いせいではあるまいかと考えた。小鉢の蓋がよく合わぬので、そこから細菌が忍び寄り、このようにカビが生える結果になったのに違いないと考えた。カッポレはなかなか綺麗好きな人なんだ。どうにも気になる。何か良い入れ物があるまいかとカッポレは前から思案に暮れていたというような塩梅なのだ。ところが昨日の朝食の時、お隣の片パンがやはり食事の旅ごとに持ち出していたらっきょうの瓶がちょうど空いたのをカッポレは横目で見届け、あれがいいと思った。口も大きいし、そうしてしっかり栓もできる。いかなる細菌もあの瓶の中には忍び込むことができまい。もう空いたのだから片パンも気軽く貸してくれるだろう。片パンに頭を下げるのは尺だが、でも細菌を防ぐためにはどうしてもあのらっきょうの瓶が必要である。衛生を重んじなければならぬ。そう思ってカッポレは食事が済んでから恐る恐る片パンに空き瓶の借用を申し出た。片パンはカッポレの顔をまっすぐに見て、こんなものをどうするのです。その言い方がカッポレにグッときたのである。前からこの二人の間には暗雲が低迷していたのである。カッポレはこの健康道場第一らの色男をもって任じていたのに、最近に至って片パンがめきめき色男の評判を高めて、カッポレの影は薄くなりむしゃくしゃしていた矢先だったのである。こんなもの、須川さん、そんな言い方をしてもいいのですか。カッポレの言い方も妙である。なぜいけないのです。片パンはニコリともしない。どうにも堅苦しく気取っている男なのである。わかりませんかね。カッポレは少し押され気味になってニヤニヤと無理に笑って、私があなたからまさか豚の尻尾を借りようとしたわけではないし、こんなものとにべもなく言われては私の立つ瀬がなくなります。いよいよ妙だ。僕は豚の尻尾なんてことは言いません。わからない人だね。カッポレは少しすごくなった。仮にお前さんが豚の尻尾と言わなくたってこちとらにはピンとくるんだからしょうがねえじゃないか。バカにしなさんな。大学生だって盛んだって同じ日本国の新民じゃないか。よくも俺を豚の尻尾みたいに扱いましたね。俺が豚の尻尾ならお前さんはトカゲの尻尾だ。一子同人というものだ。俺には学はねえが、それでも衛生を尊ぶことだけは知っているのだ。人間衛生を知らなけりゃ犬畜生と同じわけのものなんだ。何が何だかさっぱりわけのわからない苦舌になってきた。2。片パンは一向それに取り合わず、両手は頭の後ろに組んで仰向けにベッドの上に寝転がった。度胸のある男のように見えた。カッポレはベッドの上にあぐらをかいて体を前後左右に揺すぶり腕まくりするやら、自分の膝を自分の拳でポンポン叩くやら、 しきりにやきもきして。ええ、おい、聞いてるのですか、そこな大学生。まさか柔道を使いやしねえだろうな。大学生には時たまあれを使うやつがあるから恐れいる。あいつはごめんだぜ。いいかい、はっきり言っておくけど、この道場は柔道の道場でもなければ、また色男修行の道場でもないんですぜ。馬長の清盛もこの間の講話で言っていた。諸君は選手である。結核の必ず全治するという証拠を日本全国に向かって示すところの選手である。切に自重を望むと言いましたがね。俺はあの時涙が出たね。男子義を見てせざれば言うなきなりというわけのものだ。言うに男優あり小優ありとも言うべきわけのところだ。だから人間、知、人、優、この三つが大事というわけになるんだ。女にモテるなんて問題になるわけのものじゃ決してないんだ。ほとんど尻滅裂である。それでもカッポレは顔を青くしてさらに声を張り上げ、だからそれだから衛生が大事だというわけのことに自然になっていくんだ。常に衛生、火の用心というのは、だからそこのところを言っていると思うんだ。いやしくも一個の人間を豚の尻尾と比べられるわけのものじゃ絶対にないんだ。やめろやめろと越後獅子が仲裁に入った。越後獅子はそれまでベッドの上に黙って寝転んでいたのだが、その時むっくり起きてベッドから降り、カッポレの後ろから肩をたたいて、やめろやめろとちょっと威厳のある口調で言ったのである。カッポレはくるりと越後獅子の方に向き直って越後獅子に抱きついた。そうして越後獅子の懐に顔を押し込むようにして、うわうわっと声を一つずつ区切って泣き出した。廊下には他の部屋の塾生たちが五六人孫ついてこちらの様子を伺っている。見てはいけないと越後獅子はその廊下の塾生たちに向かって怒鳴った。そこまでは立派であったが、それから少しまずかった。喧嘩ではないぞ。単なる、うなって、途方に暮れたように僕の方をちらりと見た。お芝居、と僕は小声で言った。単なる、と越後は元気を回復して、芝居の作用だと叫んだ。芝居の作用とはどういう意味か返しかねるが、僕のような若輩から教えられたことをそのまま言うのは誇見に関わると思って、とっさのうちに芝居の作用という珍奇な言葉を暗出して叫んだのではないかと思われる。大人というものはいつもこんな具合に無理をして生きているのかもしれない。カッポレはそれこそ親獅子の懐に書き抱かれている子獅子というような形で、顔をふりふり泣きじゃくり、はっきり聞き取れぬようなろれつの回らぬ口調でくどくどと訴え始めた。3、俺は生まれてからこんな赤恥をかいたことはねえのだ。育ちが悪くねえのです。俺は親父にだって殴られたことはねえのだ。それなのに豚の尻尾同然にあしらわれて、腹綿が煮えくり返って、俺は筋道の立った挨拶をしようと思って一番いいことばかり言ったのです。一番いいところばかり選んでいようと思ったんだ。本当に俺は一番のいいことだけを言ってやったつもりなんだ。それなのにそれをベッドに寝転がって知らんふりして、なんだあの態度は。悔しくて残念でならねえのです。なんだあの態度は。人が一番いいことを言ってるのにあの態度は。つくづく世間が嫌になった。人が一番いいことを。だんだん同じようなことばかり繰り返して言うようになった。越後はカッポレをそっとベッドに寝かせてやった。カッポレは片パンの方に背を向けて寝て 顔を両手で覆ってしばらくしゃくり上げていたが、やがて眠ったみたいに静かになった。8時の屈伸鍛錬の時間になっても、その形のままでじっとしていた。実に妙な喧嘩であった。けれども昼食の頃にはもう元の通りのカッポレさんに帰っていて、カタパンが例のらっきょうの空き瓶をきれいに洗ってきて、どうぞと言って真面目に差し出した時にも、すみませんとぴょこんとお辞儀をして素直に受け取り、そうして昼食が済んでから梅干しを一つずつ瀬戸の小鉢かららっきょうの瓶に楽しそうに移していた。世の中の人がみなカッポレさんのようにあっさりしていたら、この世の中ももっと住みよくなるに違いないと思われた。喧嘩のことについてはこれくらいにして、ついでにもう一つ簡単なご報告がある。今日の午後の摩擦はタケさんだった。僕はタケさんに君のことを少し言った。タケさんをとても好きだと言っている人があるんだけど、タケさんは摩擦の時にはほとんど口をきかない。いつも黙って涼しく微笑んでいる。麻婆なんかよりタケさんの方が10倍もいいと言ってた。誰や？沈黙女子もつい小声で言った。麻婆よりもいいという褒め方が痛く気に入った様子である。女って浅はかなものだ。嬉しいかい？すかん。竹さんはそう一言言ったきりで、しゃっしゃと少し手荒く摩擦を続ける。眉を潜めて不機嫌そうな顔だ。怒ったの？その人は本当にいいやつなんだがね。詩人だよ。いやらしい。ひばりはこの頃あかんな。左の手の甲で自分の額の汗を拭っていった。そうかね。それじゃあもう教えない。竹さんは黙っていた。黙って摩擦を続けた。摩擦が済んで引き上げるときに、竹さんは遅れ毛をかき上げて妙に笑い、ベリーソーリーと言った。ごめんなさいねと言ったつもりなんだろう。ちょっと竹さんも悪くないね。どうだい君、そのうちに暇を見て当道場へやってこないか。君の大好きな竹さんを見せてあげますよ。冗談、失礼。朝夕涼しくなりました。常に衛生火の用心とはここのところだ。僕と二人分のご勉強お願い申し上げます。9月22日